皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いいたします。現在、緊急事態宣言を受けて、オンラインで収録をしております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。それでは、本日ですね。本日のゲストをご紹介していきたいなと思っております。経営コンサルユニットに研究員として参加していただいている特定非営利活動法人日本キャリア開発協会の事務局長を務めていらっしゃる佐々木よしみさんにお越しいただきました。佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、佐々木さん、早速なんですが、佐々木さんの自己紹介と日本キャリア開発協会さんについて教えていただけますか？
私ども日本キャリア開発協会でございますけれども、まず法人の紹介からさせていただきます。当協会はNPO 法人でございまして、全国に約2万人のキャリアカウンセラー、そしてキャリアコンサルタントの有資格のキャリア支援者の方が会員として所属をされています。私はその協会事務局の事務局長を務めています。簡単にキャリアの方からお伝えしますと、大学の方を卒業しまして、デンマーク系のですね、外資系の海運会社、船の会社ですね。こちらの方にまず新入社員で入りまして、そこで希望で人事部でですね、人事やりたいということで人事を担当させていただきました。で、その後ですね、転職を、1回目の転職をしたんですけれども、国際機関って皆さん分かりますかね。大きいところですと国連とかが国際機関に当たるわけですけれども、アジア太平洋地域の政府がからちょっとお金を出していただいている国際機関のやはり事務局の方で、今度また人事ですとか管理部門の方を担当させていただいて、そして2012年からですね、今の現職の日本キャリア開発協会の方に入りました。
ちょっと素朴なとこから質問させていただきたいんですけども、キャリアコンサルタントっていうのはどんなお仕事になるんでしょうか？
ありがとうございます。キャリアコンサルタントっていうのは名称として2016年からですね、国家資格としてスタートしてるんですけれども、その前段からもすでに民間資格としてですね、キャリアカウンセラーですとか、そういった形で活躍している方がいらしたんですが、企業ですと私みたいにその人事のバックグラウンドのある方がキャリアカウンセラーとしてっていう資格で勉強して、社員のためにキャリア形成の支援をしているというところもありますし、例えば需給調整機関、公的なところですとハローワークですとか、そういった就労支援のところでの相談業務についていらっしゃる方もいらっしゃいますし、民間ですと人材紹介会社、人材派遣会社の、コーディネーターとか、そういったところで活躍されている方もいらっしゃいます。大学とか高校ですと就職支援として例えばキャリアセンターですとか、そういったところで結構いろんな領域で活動されている方がいらっしゃいます。
ありがとうございます。今のお話ですと、例えばこれから仕事を始めますとか、転職しますとか、そういった方々に向けたコンサルティングをするんですか？
そうですね。その多分イメージが一番一般的なんだろうなと思いますし、そういうお仕事についてらっしゃる方も多いんですけれども、例えば企業内とか、あと企業にと契約をして働いているキャリアカウンセラーの方は、社員の方のキャリア形成ということで、必ずしもその仕事に就くとか転職するとかそういうことだけではなくて、会社の中でのそのキャリア形成ですとか、あともう少し踏み込んでいくと人間関係ですとか、能力開発ですとか、そういったところにも関わるご相談も乗って、サポートしています。
それは何か会社内で 新しい事業が始まるとか、
はい、
新しい部門に移動するとか、まあ、そういったところでの不安感があったりとか、うん、まあ、そういったところをフォローされたりとかもしてるっていうような感じですかね。
はい、あ、そうですね。キャリアカウンセラーのやっぱり専門性っていうのは、一つが自己理解支援っていうのがあるんですけれども、
はい、
その人がどんなふうにありたいかとか、まあ、平たい言葉で言うと自分らしさみたいなところに気づく、自分で気づくっていうところですね、の自己理解ですとか、うん、あと置かれているその環境の中で、その環境をどういうふうに捉えて行動しているのか、もしくはしてないのかっていった、そういった環境理解の支援もあるんですけれども、先ほどおっしゃったその不安とかですね、例えば新しい仕事を任されて不安だっていうのは非常に漠然とした状況で、だからこそご本人も不安だと思うんですけれども、そこをこう話を聞きしながらですね、何をどういうふうに見てるからその不安感というのが起きてくるのかとか、うん、そういったところを一緒に考えて成長につなげていくような支援をしています。
うん、はい、ありがとうございます。佐々木さんが今やられているその事務局長としてやられていらっしゃる役割みたいなところってどんなことなんですか？
そうですね、事務局は20人ぐらいおるんですけれども、主にそこの事務局の運営の、まあ、責任者ということになりますので、私も先ほど会員がいる組織だというふうにお伝えしたんですけれども、
はい、
会員さんの、ご支援をする会員サポートっていう部署があったり、あと国家資格になっておりますキャリアコンサルタントの試験の実施団体でもあるので、厚生労働省の制度の組みの中での試験を実施したり、資格を取られた方のその後の研修ですとか、そういった各種キャリアカウンセリング、キャリアコンサルティングにまつわる事業を、まあ、やってる事業の統括も担当しています。
はい、ありがとうございます。そうしますと、キャリアコンサルタントの方々に対して、
はい、
そういった支援をされてるんですか？先ほどおっしゃってたような企業に直接みたいな支援とは違うんですか？
はい、私どもね、その直接法人の方に、ご支援することもないわけじゃないんですけど、メインは全国にいるその会員の方を通して各現場で皆さんが活躍していただけるような支援をする役割というふうに思っていただいた方が近いかなと思います。
はい、ありがとうございます。すごくまた素朴な疑問になるんですけども、
はい、ありがとうございます。
なんでこの健康経営っていうところに関わってくるんだろうかっていうのがちょっと気になってきたんですけども。
はい、ありがとうございます。そうですね、私も最初もっとその健康経営自体は私どもの活動と重なるところもあるような気もしてたんですけれども、
うん、
まあ、違う分野なのかなっていうふうに思っていたんですが、
はい、
その社団の方にその声をかけていただいて参加するうちに非常に重なるところがあるなと今思っています。
お、そうしますと、まあ、もともと重野理事からお声がかかったということですかね。
はい、はい、そうです、そうです、はい。
じゃあそれまでは佐々木さんの中ではそんな直接関わらないんじゃないかなっていう印象だったってことですか？
私の、健康圏に関する知識とかがすごく浅かったのもあってですね、体の健康を中心に、
うん、
その企業にその、推進していく試みっていうふうに自分の中で定義があったので、
はい、
私ども体の方は直接は携わらないということもあって、それでちょっと別物というふうに、うん、捉えていました。
あ、まあ、体っていうのはそのフィジカルの部分ってことですね。
そうですね、血圧とかですね。はい、
でも重野理事の方からこうやってお声がかかったんですけども、はい、それで、はい、どういったお話をされてこう参加してみようっていうことになったんですか？
ですね、いろんなお話をしたんですけれども、私がいいなと思ったのがこちらの社団ではですね、健康の定義に WHO 憲章からの定義を 採用していらっしゃるじゃないですか。
はい。
健康っていうのはその病気だとかこう弱ってないとか病気じゃないっていうことではなくて、肉体的にも精神的にもそして社会的にもこう全てが満たされた状態になることっていうところで、精神的にもそうなんですけど社会的にも満たされた状態であるというところが一番あっていうふうに共感を覚えたところになります。
ああ、そうなんですね。
はい。
本当にそれまではあまり自分には関係ないかなぐらいに思ってらしたって
あ、
こ
ごめんなさい。はい。
と ありがとうございます。ということは、今のキャリアコンサルタントっていう視点で言うと、あまりこう、例えば経営者と健康経営と言いますか、経営に関して何かこう、お話しされるっていうことではないわけですかね。
そうですね、近いなというふうな思ったのは、例えば健康経営の推進されている方はその経営者の方に健康経営というものはいいんですよとか、こういうのを導入しないと時代に遅れますよとか、今、プロ中一生懸命頑張っておられるところかと思うんですけど、私どものそのキャリアカウンセラーとかキャリアコンサルタントの方も、社員の方のそのキャリア支援を企業に導入するときにやっぱり経営者の方にアプローチをするんですよね。
はい。
で、その時に多分してる苦労といいますか、分かっていただくのが非常に難しいっていうところはですね、ちょっとお話を伺ってると健康経営とすごく近いところがあるなというふうに思っています。
すいません。それは例えばどんな部分なんですか？
一つはいいものだと思って健康経営はなんで導入しないのっていう感じでしょうかね。推進されている方からすると、社員の健康をこれから考えていくのは当たり前じゃないかとか、それはいい取り組みなんだからどうしてしないのかと。キャリアカウンセリングとかキャリア支援とかもそうなんです。先ほど自己理解とか環境理解の支援をするというお話したんですけれども、組織で働いている方がその組織の中で生き生きと活躍していくってところに非常に寄与するものなんで、なんで導入しないのと思うんですけれども、そのこととその経営者の方が思う、何でしょう、経営課題というかお悩みポイントをこう重ねていくっていうところは、ここが結構難しくもあり肝でもあるような気がしています。
ありがとうございます。もしかすると、そのキャリアコンサルタントっていうもの自体を必要としている企業もあれば、それがあったらいいのにっていうことすら分かってない企業もいて、そういう企業に対しても、そのキャリアコンサルタントがいる価値とかっていうのが、こううまく伝えるところが難しかったりとか、そういうことで。
そうですね、そこは皆さん結構ご苦労されてるところかなと思います。
ちなみにそういったところでご苦労されてる方々へは、佐々木さんの方からどんなアドバイスされてるんですか？
アドバイスはですね、私自身がその、事務局を預かっていて、マネジメントの立場にあるわけですけれども、正直言ってただ大事だからやった方がいいっていうだけで、新しい取り組みを始める余力とかないんですよね。やっぱいろんなことをすでにやってたり考えていて、でやんないと時代遅れですよって脅迫されたとしてもですね、そのくらいでもじゃあやってみようっていうふうにやっぱりいかない。なんか提案するって、提案する方からするとなんで分かってもらえないんだろうと思うかもしれませんけれども、こうインプットこうされてもですね、やっぱなかなか響きづらいところがあるんじゃないかなと思うということをお伝えしたりします。なので何か提案をそもそもしていただく前にですね、私だったらなんですけど、他の経営者の方の他のご意見もあると思うんですけど、そもそも今、私が何を問題だと思ってるのか、課題感ですね、マネジメントとしての、そこを聞いてほしいなと。で、分かっていただいた上で、そこと、そのご提案したいと思ってらっしゃるところをこう、なんかつながりを作っていただけると、こう、興味関心、そうなんだっていうことですね、湧いてくるような気がしますと、なんかそんなようなことをお話ししたことはあります。
ありがとうございます。健康経営も似ているなっていうのを先ほど佐々木さんがおっしゃっていた部分として、まあ、今回そのこの社団の中で皆さん経営コンサルのユニットの皆さんとお話ししてて、こういった視点は確かに活かせるなとか、その本業といいますかね、そちらの方でもこういった視点を持ち込むことが重要だよねみたいな、はい、そういう気づきってあるんですか？
やはり経営者、経営ユニットの、コンサルユニットの場合は、経営者の方に、それこそ、どう興味を持っていただけるかっていうところを、やっぱり何度も何度も議論してきて、そういう意味で一つは、その、KPI だとか、まあ、経営者の方、数字はお好きだと思いますので、そういったところでの、やるっていうのは、あんまり、私はそのキャリアの方の世界ではやっていなかったので、なるほどと、思うところと、あとはその事業が成長していくっていうことと、その健康経営を導入していくっていうところのこの相関関係ですね、マトリックスじゃないですけれども、そこをかなり、突き詰めて整理をしていったので、それはキャリアのことを伝えていくところとも非常に似ているところがあるなと思って、参考にしたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今日は佐々木さんが事務局長されていらっしゃる日本キャリア開発協会さんのお話を中心にお伺いしました。次回また改めて現在の経営コンサルユニットの方の活動をお伺いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では本日は佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。